はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま
お願いします。いや、寒い。
す。ね、まあ、寒くなりましたねっていう。
めっちゃ寒いよ。今日は11月20日ですけども、
うん、
寒いわこれ。そろそろあれですか、なんかファーゴとか見るんですかね。
早くないですか。あれ UFC ですか。
あ、そうか。今ふと思い浮かんだのがたまたまファーゴでした。すいません。はい、いやいや、もうちょっと寒い、もう季節も変わってきまして、映画祭も終わったしね。
あ、でも、
映画祭が終わった話したな、前もな、
はい。でも、東京国際終わったけど、次の映画祭来るって、僕らまた一週間ほど忙しいわ、
ね。君らはな。はい、わかりました。な感じですね。
はい。ね、あれですね。また、ラフランさんから連絡が。来たっていうか。
あ、はいはいはい。
だから、またディズニープラス。
そうですよ。
あの、映画を話す、ディズニープラス、
うん、
ネタバレなしで話すやつをやるんですけど。
はいはい。
僕がね、あの、これやりましょうって言ってた、あの、うん、映画があったんですけど、あの、
うん、
ちょっとね、横入りで、なんか。
ごめんごめん。ね、そうだね。
こっちだろって感じで。
すいません。やるやる、それはすぐに、ね。
横入りの人が来たんで、ちょっと今日これやりますけど。
はい。そうですね。はい、ちょっと、横やり入れた作品ってことですよね。はい。
はい。ということで、うん、だから今回はラフランスさんが選んでくれた作品なんですけど、
うん、
その作品が、
うん、
ジョン・ウィリアムズ。伝説の映画音楽となります、
うん、あ、
じゃあこの作品概要を選んでくれたらフランスさんお願いします。
僕ですね。はい、わかりました。数十年にわたるキャリアを通してジョン・ウィリアムズが生み出した記憶に残る名曲は人々に愛され続ける映画に欠かせないものとなっている。映画制作者やミュージシャン、そして彼に影響を受けた人たちの思いとともにジョン・ウィリアムズ自身の物語を見てみよう。で、映画史の成り立ちに焦点を当てた貴重な舞台裏も満載ということですね。はい、はい、これなんかあの最後ジョン・ウィリアムズ自身の物語を見てみようって、これ誰、どこの目線からのこれあれなんですかね、概要なんですかね。急にあのなんか司会者みたいになってますけど。
不思議な
謎、
ね、解説ですけど、
うん、
はい、
うん、はい、
という作品を、まあ結構新しい配信の映画ですけど、
ね、
これを、ではこの感想を今回は自分論評から話してみたいと思います。
はい、
この作品は、だからドキュメンタリーなんですけど、吹き替えがなかったんで字幕で見ました。はい、うん。まあ、おなじみ映画音楽で知られるジョン・ウィリアムズのドキュメンタリー映画ですけど、
うん、
ここんとこね、国境なき厨房とか、ジム・ヘンソン・アイデアマンとか、あの、うん、このディギンディズニープラスでドキュメンタリー映画を取り上げていて、
うん、
しかも今言った2本が、あの、監督はロン・ハワードだったんですけど、
そうだね、うん、
じゃあ今回どうかって思ってチェック してみると、今回はロン・ハワードじゃなくて、
監督はな、
うん、ロラン・ブーズローって監督なんですね。あの、うん、あ、で、あ、今回ロン・ハワードじゃないのかと思ってたら、あの、うん、ロン・ハワードファンの方安心してくださいって感じで、あの、今回の関係者インタビューみたいな形で、あの、
はいはい、
ロン・ハワードご本人出てきますよって
出てきましたね、
うん、また出たって僕ちょっと思っ
ちゃった。本当やね。
あれですね、あのトム・クルーズの映画はるかなる大地へっていう、
ああ、そうなんだよね、
ロン・ハワードの作品で、うんうん、なんかあんまり印象ないですけど、ジョン・ウィリアムズの音楽やってたところで多分出てきてるってところですよね。
ロン・ハワードを探せみたいになってるね。
そうそうそう。
ああ
だから、まあ、ロンハワードも出てきますけど、この映画、豪華、インタビュー出てくる人みんな豪華で、スピルバーグも出てくるし、J.J. エイブラムスも出てくるし、ルーカスも出てくるっていうですね、もう、そうそうたるメンツが語ってるっていうとこですね。で、まあ、インタビューもあるし、まあ、残ってる映像とか資料とかで振り返るとこもあるっていう、まあ、結構オーソドックスなドキュメンタリーの構成ではあるんですけど、まず、僕はこのジョン・ウィリアムズの映画音楽は知っていても、なんかその人の、なんだ、生い立ちとか人となりみたいなところって、なんかあんま知らなかったんで、結構そこは初めて知ることばっかりで、結構そこは純粋に映画見て知る面白さがあったかなっていうところですね。そもそもこのジョン・ウィリアムズのお父さんが、スタジオミュージシャンで、映画音楽の演奏とかに参加していたり、あと、このジョン・ウィリアムズが若い頃、その空軍にいた時に、なぜかすでにドキュメンタリー映画の音楽やってたりっていう、なんかね、もうこの頃からみたいな感じのところがいっぱいあるんですけど、ただ、まあ、いきなりそのね、映画音楽に行ったというわけではなくて、この人、だから、まずはジャズ奏者になって、自分のジャズバンドでレコード出したりしてるんですね。で、なんかこれ僕知らなかったし、このドキュメンタリー、映画の中で出てくるこのジャズアルバム、リズム・イン・モーションっていうアルバムが紹介されるんですけど、普通には Spotify とかで聴けますんで、いい時代になったなと思って、すぐ聴いてみましたけど、ただ、そっから徐々に、テレビとか映画音楽の方に行くってことになるんですけど、まあ、だから、いきなり作曲ってとこじゃなくて、まずは演奏、というところから始まって、そこから編曲してみないかって言われたり、指揮してみないかっていうことになって、まあ、その後に作曲っていうふうに、まあ、結構、ステップアップしていく感じもよくわかるし、で、まあ、その後、作曲一本でやるようになって、最初の方はテレビの仕事ですね。で、売れまくって、そこから映画の方でってなってるっていう流れも、よくわかるし、それがわかるんですけど、ものすごい忙しいし、だんだんスタジオにこもって、家に帰らなくなっていくみたいなところが説明されて、これ、前に、ディズニープラスでやったジム・ヘンソン、セサミストリートのジム・ヘンソンと同じ流れではあってちょっと思ってたんですけど、ただちょっと、ジョン・ウィリアムズの方は、まあ、ある転機がやってきて、結構早く奥さんが亡くなって
そう
し
だ
まうっ
ね。
ていうところですよね。だから、ジョン・ウィリアムズ自身が40代で、子供もまだだから3人、子供が、まあ、ちっちゃいですよね。そんな大きくない。で、時に奥さん亡くなってしまって、そんなね、仕事ばっかりしてたのに、あまりやったことない家事とか、その3人の子供の子育てをすることになるんですよ。すごいこれ大変だっただろうなって思うし、ね、当時 YouTube とかないから、
ない
ね、
な。
料理研究家リュウジのチョムレシピとか見てね、料理することもできなかったと思うんですよ、多分。だから、大変だっただろうなって思うし、ただ、ここでちょっとね、ジョン・ウィリアムズが、一度仕事をちょっと休むことになるんですけど、まあなんか映画の流れ、映画で語られる流れを見てると、それがなんかこのジョン・ウィリアムズにとって良かったっていうか、このインターバルによって、なんか仕事の仕方が変わるんですよね。すごい、そこまで職人的だった、仕事からちょっと違う方向に行くっていう時に、まさにスター・ウォーズの仕事が来るっていう、 流れになってて、まあ、すごい運命的な感じもするし、まあ、ここで結構、スター・ウォーズの話は映画の中でもかなり尺を使って語られるっていうところですね。特に、僕でも知ってるような、いわゆるライトモチーフっていうものの、使われ方みたいなところとかは結構、がっつり、説明されるんで、まあ、スター・ウォーズファンも、ここは面白いんじゃないかなというところですね。
うん、
で、まあ、スター・ウォーズはもう、多分代表作中の代表作だと思うので、そんだけしっかり、描かれますけど、ここで、だから、JJ のインタビューが出てきて、うん、結構面白いですけど、だから、昔のスター・ウォーズ、最初のね、うん、旧三部作の時に、当時ビデオとかがないから、映画の上映が終わると、その映画を見返せなかったってことを言ってて、だから、サントラのレコードを聴いて、頭の中で再現させたんだってことを言っていて、まあ結構これって、その昔の映画の話を聞くときによく聞く話なんですけど、
うん、
でここでなんか JJ が言ってるのが、ジャケットのロゴをなんか凝視しながらレコードを聞いて頭の中で再現させたんだとか言ってるんですけど、うん、
言ってたな、
うん、いやでもね、なんか映画の写真とかそういうのあっただろうかな、なんかレコードのジャケット凝視するよりなんかそのね映画の画面写真とか見た方がいいのではってちょっと思っちゃった、ね、
あれさ、うん、2枚組言うてたやん、あれ、
うん、はいはい、
LP2 枚組、2枚組やから絶対あれ見開きになってるやつね、あのジャケットってさ、
あ
だからパカって開いたら写真があるはずなんです、絶対
あるんですかね、
あるある、うん、多分あれ出てた出てた、多分見開きでパカって開けると多分やけど映画のシーンとかの写真が見開きにいっぱいコラージュされてるはずや、レコードって普通
なんか、スター・ウォーズってあれを見て、どう見てるのかなと思って。
いや、まあ、まあでもそう言った方が分かりやすいよね。まあ、分かる分かる。細かいとこ気になったんだよな。うん、はいはいはい。
他の見た方がいいんじゃないかなってちょっと思っちゃった。
いや、うん、
あとは、まあ結構、現在につながるオーケストラの話。うんとか式の話になっていくんですけど、うんうん、だからすごいまとめるとこのドキュメンタリーも振り返るのにすごい良かったなって思う内容だったし、やっぱりね素晴らしかったのは、
うん、
これジョン・ウィリアムズが今生きてるってことなんですよ。
そこだよ、
うんうん、この生きてるうちに作れたってことがまず素晴らしいよってことですよね、うん、だからやっぱ本人に聞けるってのはすごい大きいし、うん、特にミストの遭遇の語音の説明とかすご
い
分かりやすかったし、
はいは
い、こういうのやっぱ聞いとくべきだよなっていうことも思うし、やっぱそのスピルバーグも生きてるし、やっぱこういうのは本人たちが生きてるうちに本人たちから話を聞いて、こうやってまあドキュメンタリーみたいな形で作品として残っていれば、もう僕らも今楽しめましたけど、これ、ね、このドキュメンタリーがあることによって、さらに未来の映画ファンがこれを見れるっていうのが、まず素晴らしいなっていうのが、思ったってところですね。うん、よくこのタイミングで作ってくれたなっていうふうに思ったのが、結構正直な感
じです。多分もうあれですもんね、うん、だからそれもキャリアの、もうほとんどその集大成みたいなタイミングやもんね。
いや本当そうですよ。だからこそ語れるところもあったと思うので、まあちょっとだけまだね仕事してますけど、本当なんかこのタイミングベストなんじゃないかなって感じたんじゃないかなとは思いました。
なるほど、
はい。とりあえず以上です。
うん、ありがとうございます。素晴らしい。はい、ちなみにこれ、
はいはい、
はいはい、あどうぞちょっと言って。
どうぞ。あいやもう次に、あれですよ。ラフランスさんに振ろうと思ったんで。
あ、だから、ラフランスさんお願いしますって言って。
いいですか？はい。じゃあ、次続いて、じゃこの映画選んでくれたラフランスさんの感想と、まあ、選んで くれた理由もあればお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。ですね、まあ、選んだ理由ですね。選んだ理由は、横やりしてまで選んだ理由は、見たくてしょうがなかったやつがアップされたからってことですよね、うん、配信に。これでも教えてくれたん、ローメさんじゃなかったっけ、
あ、そう、
ジョン・ウィリアム。そうだよね。
配信前、配信が決まって
みたら。向こうで、うん、そうだよね。まだこっちで配信が始まる前に教えていた、うん、もらって、これ日本でやったら絶対見たいなっていう話をしてたんで、うん、で、まさに公開されたので、うん、いや、もうこれ、これ見よう、これとか言って、順番も入れ替えてこれにしようぜって言って見たっていうことですね。うん。で、まあ、感想、いや、これね、これ、アップ、アップルじゃない、ごめん、ディズニープラスってさ、今さ、何人ぐらい会員数いると思います？
え？世界？日本？
世界、世界。もちろん世界やろ。
わかんないな、
うん。今、1億5360万人やって。
はあ、日本人ぐらい。
まあ確かにね、ややこしいな、うん、なんか多いような気もするし少ないような気もするってなるやろ、その日本に例えると。でね、ということはつまりこれ1億5360万人が見てるドキュメンタリーってことですよ、これ。
あ、みんな見ればね。
みんな見ろよこれ。
あ、でも家族とかが見たらもっと増える。
ああ、そういうことか、ね、うん。いやいや、まあそうだけどさ、うん、これ、いや、そのぐらいこれ、ドキュメコンテンツとして重要なコンテンツでしょ、このドキュメンタリーはって思うぐらい、映画の世界で、ここまで音楽でその貢献してる人の話が見れるっていうのはなかなかないと思ったんで、うん、思ったのがまず1個目ですよね。うん、でこれあのすごいびっくりしてるけどさ、冒頭さ、あのいきなりルーカスフィルムって出てくるでしょ、うん、おっと、おいおいおい、まさかとか言って、スターウォーズ始まんのかみたいなさ感じで、これルーカスフィルムなんやってちょっと思ったっていうことですよね、うんうん。で僕、まあジョン・ウィリアムズね、もうまあこれ知らないっていう方多分聞いてる人いないかもしれないですけど、まあ、当然ね、スターウォーズで有名で、でもう一個、まあインディ・ジョーンズシリーズとか、あとジュラシックパークとか、まあまあもう名前出しゃみんな知ってるっていう曲の音楽を手掛けてる人なんですけど、うん、僕もね、この彼のいわゆるそのスピルバーグ後、スピルバーグ前、スピルバーグ後のそのスピルバーグ以前っていうのを知らあんまり知らなかったですよね、
うん、
知らなくて、僕も全然知らなかったんで、すごい見てて、彼がまあジャズミュージシャン目指しててピアニストで、まあ親父がセッションミュージシャンでドラマーなんですよね、うん、で彼がセッションミュージシャンをやってて、で彼が映画音楽とかに時々そのセッションに参加してるのを見学とかしてるんですよ、若い頃にね、
うん
うん。でその頃にそのバーンスタインとかさ、いろんな当時の有名な作曲家の人たちの仕事ぶりとかも子供心に見てるし、で自分は自分でそのピアノを弾いて、まあ、サックトランペットもやりたかったって言ってるけど、親父にピアノ弾けとか言われたりとかしてたりしてたみたいですけど、うん、まあ、ピアニストとしてあのジャズミュージシャンとやろうとするんですけど、まあなんとなくこの作曲の方が得意だっていう方向になっていって、で、それでその親父のつながりもあって、まあ映画制作会社に出入りするようになる頃から、いろんなその映画音楽とかテレビとかですかね、そっち側の方に進んでいくんですよね、
うん
うん。それ僕も全然知らなかったですよ。全然知らなくて。っていうのがあって、で、そっから、映画音楽に行くんですけど、スピルバーグの前からもね、この人映画音楽やってるんですよ。で、まあ、有名なのだと、ポセイドアドベンチャーとかさ、うん、あと、タワリングフェローとかもか。あの辺も、ジョン・ウィリアムズなんですよね。だからスピルバーグの前ですよね、うん、やってて。で、彼、ピアニストとして、その、ヘンリー・マンシーニとか、ティファニーで朝食とかのね、うん、ヘンリー・マンシーニとか、あと、ジェイ・ゴールド・スミスかのとかの、サントラにもピアニストとして参加してるんですよ。 それも全然知らなかったんですけど、うん、だから あの人たちは先輩なんやってちょっと思っちゃいました。あ、ヘンリー・マンシーとか、あのジェリー・ホールド・スミスっていうのはもうあのジョン・ウィルスがピアノ弾いてる時点でもうすでにこう有名な作曲家、映画音楽の作曲家さんだったなっていうのもすごいびっくりしたんですけど、でこれね、そのだからスピル、ね、ジョン・ウィリアムズが活躍してた頃って多分50年代の後半から60年代スピルバーグに会うまでね、うん、は50年代の後半から60年代70年代前半までなんですよね、多分あの一番活躍してた時期って、
うん、
で忙しかった時期ねっていう話だと思うんですけど、でスピルバーグが74年かで、その続激突カージャックかで初めてジョン・ウィリアムズに音楽を作ってほしいってお願いするんですよね、
うん、
でその時スピルバーグがね28歳なんですよね、これこの、
そうですね、
そうでジョン・ウィリアムズその時点ですでに43歳なんですよ、
うん、
で、これタイミング的にね、僕その最近ずっと僕だけのタイミングですよこれ僕だけのタイミングですけど、アメリカンニューシネマをずっと見てるって何回かお話ししてるじゃないですか、
うん、
でアメリカンニューシネマの時にはジョン・ウィリアムスってほとんどサントラやってないんですよ、アメリカンニューシネマの音楽やってんのは、うん、ロング・グッドバイだけかな、やってんの、やってなくて、でそのヘンリー・マンシーニとか、ジェリー・ゴールド・スミスはやってる、真夜中のカーボーイとかチャイナタウンとかでやってるんですけど、アメリカン・ニューシネマよりも少し前の頃に活躍してる人ってイメージなんですよね、この人って。で、
うん、そうですね、うんうん、
でスペルでこのアメリカンニューシネマを終わらせるきっかけを作ったものっていうのが、なんかその今日ちょっと調べたら3つあるらしくて、3つの S って言われてるんですけど、
うん、
1つがスピルバーグで、うん、もう1つがスター・ウォーズ、
うん、
でもう1つがスタローンなんですって。でこの3つがアメリカ映画のアメリカンニューシネマの流れを終わらせたって言われてるものなんですけど、
70年代真ん中から後半ぐらいってことですね。
そのスピルバーグはとにかくその娯楽の映画が、うん、その人を呼べる映画として成り立つっていうことをもう一回証明し直したっていうことらしいのね、上手で言うと、
うんうん、
でスター・ウォーズについては要するに特撮っていうのは、要は映画の小道具っていうか、その映画の手法のこうサブキャラじゃないけどさ、なんかいわゆるそのメインで特撮だけでメインの映画が作れると誰も思ってなかった時代に作った作品なんですよね、うんうん、っていうことと、そしてスタローンは要はアメリカンドリームを体現するっていうことなんだって。だからいわゆるアメリカンニューシネマっていうのは、その当時のこうなんていうのかな、悶々とした若者の気持ちみたいなものを代表する、そういうことを体現するような映画が多かった。だから暗いラストが多かったりしたわけだけど、
うん、
こうアメリカンド誰だって夢をつかむことができるみたいな映画を作る、要はこの3つがニューシネマをとどめさせたっていうことになってるんですって。特にスタローンで僕初めて聞いたんですけど、確かにスピルバーグとスターウォーズはアメリカンニューシネマ、要はまたスタジオで作ったり大きな予算組んだりとかできるようになってくるんで、その中で書いた3つがあるんだって。でこのスピルバーグがね、これフェイブルマンズっていう映画を見てもらえる、この映画僕このドキュメンタリー見てる時にずっとフェイブルマンズのテーマも弾くでしょ、これスピあのうじょんのね、すごいフェイブルマンズのことずっと思い出してたんですけど、
うん、
スピルバーグはこのドキュメンタリーでも説明されますけど、アメリカンニューシネマよりも前のいわゆるその娯楽映画が好きなんですよね、彼は。で彼はすごい好き でその当時の、音楽を自分の映画に使いたかったんですよね、
うん
うん、でアメリカニューシネマになってからは、このドキュメンタリーでも言ってますけど、はいわゆるああいう大きなオーケストラでやる音楽とかがどんどんなくなってって、
うん、
その既存の曲を使ったりとかそういうのでやってたところから、またそのスピルバーグが昔みたいにああいう大きなそのバンドで、要はオーケストラ形式の曲を自分の映画で撮りたいって思って、
うん、
声をかけたのがジョイウズだったってことなんですよね。
あの具体的にねタイトル1個上げてますけど、あの金なる週末っていうタイトルを上げてて、うん、あのスティーブ・マックイーンの映画ですよね。だからね、アメリカニューシネマなんだから、ほんとちょっと前、あの結構直前って言われてる映画のタイトルを上げて、あの音楽が好きねって言ってたから、まさにそうなんでしょうね。
ジョン・ウェインとかの映画も出てたよ、うん、確かに、うんうんうん、そうそうそうそう。でフェーブルマンズをね、もし見て、まあ見てもらえるとね、まあ、あなるほどなって僕なんかすごいリンクしたんですね。確かにそうだわって思って、で彼がまあそのジョン・ウィリアムズに音楽をお願いするっていうことがね、あのこの映画でもまあ描かれてるんですけど、こんなに今現在に至るまで彼らの2人の出会いがここまでこの映画界の、うん、映画界にすごいインパクトっていうか、いまだにずっとこの影響を与え続けるようになる、
うん、
多分誰も思わなかったと思うんですよね。
ラフランスさんと同じ年ぐらいじゃないですか。だから
誰が
その出会いと。
あ、そっか。いやいや、もうちょい若い。あなたと同い年ぐらいやろうよ。
いや、僕スター・ウォーズと同い年だから。
スター・ウォーズと同い年って人かよ、スター・ウォーズ。
だって、直撃突って74年なんですよ。
74年やな。あ、そうか。その、はい、あ、年、年の話な。年齢じゃなくてな。そうそうそうそう。そうそうそうそう。いやいや、俺、それ、もう2歳や。なんでやねん。おかしいやないか。いや、
だってその前から作
ってやる。わかってるわかってる。わかってる。そうやな。そうだけど、うん、あの、そうそうそう。当時、要はその、昔の、その娯楽映画を撮りたかったスピルバーグと、その娯楽映画の音楽をやってたジョン・ウィリアムズが出会って、新しいその次の流れを作ったってことなんだよね。
うんうん、
っていう風に繋がって、なんか俺いいタイミングで見たなってちょっと思っちゃいました。なんかアメリカニューシネマが終わった後のジョン・ウィリアムズとの活躍みたいな話ねっていうのがあって、これがまあすごい良かったなってことと、でこのまあ、ジョーズの話ですよね。ジョーズのピアノの、ジョーズのピアノの話はね、これよく出てくるんでね、あの2音だけ鳴らしてあのはーって言わせるってやつね。そうそうそうそう、あのこれやっぱりジョイ・ウィリアムズを語る上でどうしてもその避けて通れないのはこの2音と5音ね。これでも、ね、必ずこれは絶対出てくるからさ、うん、その2音のジョーズと5音の道との遭遇ね、うん、この話も出てきますんで、この話聞いてやっぱり、うん、おジョン・ウィリアムズってすげえと思うんですけど、うん、あの もっとすごい人なんですよこの人っていうことですよ。そんなあの別になんかびっくりさせるようなサプライズとかでやってる人じゃないからねっていう、そのベースにはものすごいなんていうのかな、考えられてる音楽家としてのその天才的な才能みたいなものがもうぐっと凝縮されてる中での日本と豪の話をしてますから、それはねこの映画を見てもらえるとよくわかるなと思いますけどね。うん、であれですよね、こっからまあスターウォーズの話になって、スターウォーズの話になって、まあそっからその未知の遭遇 E.T. ね、あのインディ・ジョーンズとかっていろんな話、まあ、なっていくんですけど、
うん、
僕もほんまにこれドキュメンタリーでこんなに泣くかってぐらい泣きました僕。
どうですか、どっからですか。
嘘やん、どっから泣かへんかった。もう俺スターウォーズのさ、そのこれルーカスが出てくるやん、これルーカスが出てくるときにさ、あのルーカスが説明するやん、なんかあの音楽作曲家探しとんねんみたいな話しててさ、ルーカスがさ、うん、であのスピルバーグが紹介するね、これ。あの、ロビー・ウィリアムズをね。あのさ、スピルバーグがさ、あの、と、が、その、紹介してる時に映るさ、あの、スピルバーグとジョン・ウィリアムズの並びのさ、あの、スピルバーグの小僧感がすごいですよね、この
人。若い、実際若いですから、
ね。実際若い。だって、ほんまにあれ20代のはずやからさ、うん、おじいにさ、横にさ、おい、ちょ、おんねん、ルーカスってやつおんねんって言ってねんだ、あれ。やった方がいいって、おじちゃん、そっち行った方が絶対。もうそんなん戦場にかけた人がやらんねえからとかって言ってる写真が出てくるんだよね。やる、あのそのズバリの写真かどうか分かるんですけど、いやースピルバーグわっけーってなるんですけど、なんかおじさんがね、なんかあもう君が言うんやったらやってみようかみたいな感じで受けてる感じがさ、なんかこう今となってはえスターウォーズですよっていう話やないからさっていうのがあって、で まあ、スターウォーズの、せーのから始まるとこですよね。あそこで俺めちゃ泣いたよ。
いやあれでもやっぱ当時本当びっくりしただろうなみんなっていうのは思いますよね。
うん、だってあのルーカスがさ最初なんかよう分からねえけどテーマ曲ピアノで弾いてくれてんとか言うやん、あ言うてさ、うん、いやもうなんかいいんじゃないしか言われへんかったとか言っててさ、まあ確かにピアノで弾いたらわかんねえわなっていう、あのだから冒頭の冒頭よ、スターウォーズの超有名なね、うん、あの銀河系の彼方の後のやつね、あれさよ分かれへんからとりあえずじゃあは一発初めて1回目のやつよね、あの映像に合わせてなんかあの演奏する1回目のところね、
うん、
あれ聞け聞いて感動してる人ルーカスだけですかね、まあまあ当時関係者いっぱいいますけど、
うん、
ね、だって僕らあれですよ、あのリバイバル上映されるたびに冒頭で泣くじゃないですか、あれもスターウォーズ
だから劇場で僕ら先に見ちゃってるからテレビとかで、あれを一発最初にスクリーンで見た人は本当にびっくりしただろうなと思いますけどね、うん、なんかね、
でも劇場で見てもびっくりする、音でかなるからさ、あの、うんうんうん、あれって、うん、だからあれをいっちゃん最初に見る演奏するってシーンがあってね、
うん
うんうん、これがまた気の利いたちょっとスターウォーズの冒頭挿入してから始まるやん、あれずるいねんな、だからそれやめろよってなんのよあれバルボロ投げしました、あれあれ、うん、もうスターウォーズのエピソード出てくるたびにボロ投げしましたね、うん、っていうことなんですけど、まあそういうね話がいっぱいあって、あのそれこそスーパーマン、スーパーマンの話もまたよくてねこれとかで、こんなこと言うてたら全部話になりますけど、まあスーパーマンのエピソードも、まあ、クリストファー・リーブとか出てきたりとかしてね、当時のクリストファー・リーブのジョン・ウィリアムズに対してのコメントみたいなのがあったりとかさ、
うん、
でまあインディ・ジョーンズの話とか、まあ、道の底、まあ、E.T. とかねいう話がいろいろあってるんですけど、まあとにかくこの人の、まあ、泣いたって話はとにかくこの人の音楽っていうのはもう本当に映画に直結してるんですよね。だからあのさっき JJ がジャケットのロゴを表示してた中見ろよって話ですけど、あのあのいやそのね浮かんでくるんですよね彼の音楽ってね、あの聞いただけで、うん、そのシーンが全部浮かんでくるし、あとこのスターウォーズなんかは特にこれ一作目で2枚組って言ってからで、映画の中でも言ってますけど全体で90曲以上あぐらいなんですよね、スターウォーズシリーズだけで作った曲がね、うん、でだからそれぞれのもうそれぞれの人にそれぞれのテーマ曲つけてるじゃんこれってさ、スターウォーズって、うん、レイヤーのテーマとかヨーダのテーマとかあって、でそれぞれのキャラクターに曲をつけることによってそのキャラクターのイメージをよりその印象付けるみたいなことを言ってましたけど、そんなことやってるからすっげえ曲数増えるんですけど、
うん、
追っかけでそれ聞いただけでもうそのキャラすぐ出てくるっていう ね、
うん
うん、っていうのはあるから、ほんまにこの音楽それが生まれる瞬間みたいなことをこのドキュメンタリーでどんどんやっていくね、もうそれ聞くたんびに泣くっていうねめちゃくちゃ泣くんですけどとかいう、もうエピソード4のラストのシーンの音を差し替えるシーンとかあるんですけど、でこれもまたすごいよくてさ、よくてさ、俺もただの感想になってるけど、あのジョン・ウィリアムズのこの人柄みたいなものはね、この映画を通してすごくよく分かるけど、すごいいい人まずね、うん、うん、であるということと、あとすごい謙虚、あのなんかちょっと印象違うねんって言ったらすぐ直すとかね、
うん、
あのそういうもう全然選ぶらないし、すっごい謙虚で、なんかとにかくなんでしょうね、あの作るのが好きなんでしょうねこの人多分曲をね、
うん、
もうどんどんどんどんどんどんどんどん作っていくっていうことですよね、うーんっていうことがね、もう本当なんか見ててもすごいいい人でね、もういい人じゃなかったらあのなんか、まあ、いけいけそんなルーカスの方スターウォーズいけよとか、ね、チャラいスピルバーグの写真あんなやつの言うこと絶対聞きませんからねジョン・ウィリアムズがいい人じゃなかったらっていう感じなんですけど、それもねすっごい見ててよくわかる 映画、ドキュメンタリーになってると思いますよね。まあ、あと何かな、まあ、あと後半、あれですよね、だ結局、そのジョン・ウィリアムズ、あ、だからスピルバーグからルーカスに行って、まあ、スピルバーグの映画はとにかくほとんどと彼がやってますよね、映画ね。やってて。で、あの、ケイト・キャプショーとかも出てくるじゃないですか、奥さんのね。あの辺も僕、やっぱ泣きますよね。シンドラーのリストとかの話とかもさ、泣くしさ。この映画を見てね、本当に僕、これ、あれも出てくるじゃないですか、最近、プライベート・ライアン見られたでしょ、この映画館で最近。
はいはいはい。
僕、プライベート・ライアンの見方がちょっと変わったんですよね、このドキュメンタリー見て。なんかね、あ、なるほど、音楽から考えていくと、プライベート・ライアンってこういう映画かってちょっと思って、なんかこう、冒頭と最後のシーン、いつも文句つけてごめんなさいって思ってしまったんですよね、僕。わかる？言ってること。
あ、
そういう映画や、これ。っていうのをね、音楽を聴いて、あ、なるほどなと思って、プライベート・ライアン あのテーマ曲ってね、なんかその米軍で演奏されることが多いんですってね。
なんか連絡は行くみたいですね。
らしいよね。
スピルバーグのとこに
連絡。スピルバーグのとこに連絡出てない。そうそうそうそう、マネージャーかよと思うんだけど。まあそうか、映画の権利を持ってるからか。
多分そうですよね。使わせてくれっていうのが行くんでしょうね、多分ね。
そうそうそう。その米軍が使っていう意味と、うん、あとそのプライベート・ライアンの話で言うと、どこでジョン・ウィリアムズの曲がかかるのかっていう説明があるんですよね、この映画を見るとね、うんうんうん、そこを見た時にハッとしたんですよね、俺なんか、あ、俺そこいつもスッてとなんかスルーしてるわって思っちゃったんですよ、なんか、
あ、
ここやプライベート・ライアンの言いたいことってって思って、うんうん、それがね、このジョン・ウィリアムズのこの話を聞いて、僕ほんまにプライベート・ライアンをちょっと見直そうと思って、って思いましたね。映画の見方が変わる、音楽の説明を聞いて映画の見方が変わるっていうのはなかなかなかったんで、これも素晴らしかったし、
あとプライベート・ライアンのそこの説明だと、あの音楽がかかるそこの説明もするし、いかに音楽をかけないところのどこだって話も出てくるんで、そこも面白かったですね。
そうなんだよ、そうそう、で、かけないっていうジャッジとかけるっていうジャッジの、その場所の意味みたいなものが、すごいね、あの映画をまた全然違うってことはないけどね、その、プライベート・ライアンの見方をまた改めて見たいと思わせるような感じになってて、なるほどと。で、あれなんですよね、これよりこの前にこのオリバー・ストーンの映画やってんだよね、そうに、何でしたっけ、ベトナム三部作の7月4日に生まれてと、で、JFK か。この辺でなんか変わってくるんですよね。なんとなく、そのジョン・ウィリアムズが、こう、アメリカの作曲家って感じになっていくっていうね。この辺もすごい良かったし、で、その後は大体、ちょっと余力でホームアローンとか撮り始める。
余力
じゃないけどさ。まあもちろんロス五輪とか、まあいろいろあるんですけど、まあこれちょっと言い出したらキリがないんでね。本当にね、この人のね、曲ってもう全部思い出すし、あとこの人、組曲がうまいよね。だからやっぱりいっぱい曲作るからさ、それを全部組み合わせて、大体皆さん、エンディング、エンドロールの時の、ジョン・ウィリアムズの曲もぜひ聴いてほしい。組み合わせ方が素晴らしいんですよ、この人は。いつもいつも。インディ・ジョーンズもスター・ウォーズも終わり方はいつも一緒なんですよ。だから、終わる時って。一緒なんだけど、そっから変わってくるから、全部。そこを聴き比べるのが超いいですよ。ちょっとね、エンドロールを聞いてください、ジョン・ウィリアムズっていうことですよね。まあそんな感じかな、なんかもう俺これ終われへんだなこれ。という、本当にこのザ・アメリカの作曲家で、もうアメリカ人のもう誇りでも誇りじゃないですけど、本当にこう、そうだな、もうこの人こそがもうアメリカっていう感じの作曲家、映画音楽、まあ、作曲家ですよね。作曲家であり、指揮者であり、小沢誠二出てましたね、小沢誠二ね。
ちょっとね、出てましたね。
出てた。だからその、こう、ボストンちゃうか、ロンドン、ボストンか。オーケストラの、 座長を任されるとかね、だからもうそういうその音楽界、まあ、クラシックと映画音楽の垣根をもう取った人ですよね、っていうことも描かれてますから、だからねそれもねぜひ見てもらいたいなと思いますね。はい、そんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。まあもうちょっとあれですね、僕らより若い人は多分ハリー・ポッターの音楽の印象がすごい強いと思うので、多分ねハリー・ポッター見てない人でもハリー・ポッターの音楽を知ってるってぐらいだと思うので、
ハリー・ポッターもね、もう冒頭のダランダランダンダンダンダンのとこでしょ、みんなそこだけ聞いてるけどさ、ぜひエンドロールを聞いてください。映画全部入ってるからエンドロール聞くと、
ハリー・ポッターはね、それこそあれもライトモチーフだから、いろんなキャラクターの曲があるっていうところですよね、
そうそうそう、あれ3作までやってるのね、だからね、
そうなんですよ、
ここでも言われてたけどね、
本当は全部やりなかったって
言ってた、ね、言うてたな、そうそうそう、でもねよくわかりますよ、全部やる意味って、特に一番多いのはだからスター・ウォーズでしょ、多分いっぱいやってんのって、同じ作曲家が全部やる意味、かつジョン・ウィリアムズ流っていうかさ、彼は同じモチーフを使ってちょっと変えていくっていうやり方やるから、全部おなじみの曲から始まるから聴いてる方は、あ、まだこの世界に戻ってきたと思うもんね。
ねえ、だから、ほぼもう映画音楽から離れてたと思ってたインディ・ジョーンズも最新作には帰ってくるっていう。
いや、そうだね。
その感じですからね。
ピアノ弾いてる部屋あるやん。彼。あの人ずっとあそこにおんのね。なんか若い頃からあそこにずっといるよね。
寝袋じゃないですか、そこで寝袋。
腰痛いわ。絶対床やろ、あれ。ベッドぐらいあるやろ、そんなもん。
あの部屋でずっとあれですか、クラブハウスやってんじゃないですか、
ね、割とミーハーやな。ジョンでーすとか言ってんの。すごいね。ちょっと聞いて聞いて、新しいのできてんねんとか言って、言うの。パンパンパンパン。わーんとか言ってんの、
もう
未知との遭遇の下り、ぜひ見てほしい。これもすごいからね。
説得力すごいですよね。
説得力がすごいし、見せられた楽譜がに驚愕しますからね。いや、これ絶対一個ぐらい適当に書いてへんって思うぐらいの音符の量ですもんね。俺聞きましたよ、サントラで未知の遭遇の後、あれの、スコアかどうか分からへんけど、宇宙人とのやり取りのところね、あれもすごいよ、なんじゃこりゃっていう感じですもんね。なんかジャズのね、キャッチミーフューキャンとかの話とかもして、もうとにかくもう本当にね、このスピルバーグがね、ジョン・ウィリアムズを見る目ね、もう、もうお父さんじゃないけどさ、本当にこの人尊敬してんねんな、この人のことっていう、で息子みたいな目で見るじゃないですか、ジョン・ウィリアムズのスピルバーグのことね、でも感謝感謝、もうずっと感謝してるって言ってるしさ、スピルバーグのこと。
まあでもお互いがそうなんだろうな、
いや本当そうだよ、この2人の関係性がなんとかな、ここまでのものだっていうことは、ほんまに、まあ考えてみりゃスピルバーグの映画は特に全部ジョン・ウィリアムズですもんね、なんか何でしたっけ、フェイブルマンズのドキュメンタリーちょっとちらって見ましたけど、まあこれ映画でもやってるけどさ、なんか全部撮影終わってから、1週間ぐらい彼の家、彼のその元でずっと音楽聴いてるのが一番楽しいみたいなこと言ってるじゃないですか、スピルバーガーね、でやっぱフェイブルマンズの曲を聴いた時はやっぱり泣いたらしいですね、スピルバーガーやっぱ初めてその音楽聴いて、まあフェイブルマンズの曲聴いて泣くのはまあそうだよね、ただ一番彼のね、個人的な映画やもんね、
だから結構その前、そのブリッジオブスパイとかだとやってなかったから、やっぱ重要ななんか作品ではやっぱお願いするんだろうなっていうのは思ったってところですね、
そうだね、ペントゴンペーパーズやってんだよね、そうなんだ、よくよくあれ、いやもうこの信頼関係素晴らしいですよ、まあ、あと、あれですね。だから、この、このドキュメンタリーで思ったのは、この人、 レシいないんですね。で、レシの話出てこないかったなと。でもだってもうこれ1台で終わりなのかよってちょっと思っちゃう、もったいねえとかって思っちゃいますもんね。
まあ、直接的な弟子じゃないけど、影響を受けてる人はいっぱい、
ってこと、うん、そうか、
いるんじゃないかなとは思いますけど、
ね。なるほどね。
トーマス・ニューマンとかちょっと出てるんじゃないですか。
出る。
うん、絶対影響は受けてるんじゃないかなとは思うけど。うんうん、
そうだよね。まあ、あれ、ボンド映画2本やってますけど、トーマス・ニューマンね。もうちょい頑張れよって俺は思ってますけど。
頑張ってる。
お前指示する相手間違えてる。お前それおかしいね。ジョン・バリーの方行けって。それをやるならって思いますけど。なんかね、全然その弟子がいない、まあ、っていう話をするとさ、そのまあ映画音楽だと、あ、素晴らしき映画音楽たちっていうドキュメンタリーがあるんですよ。で今配信やってなくなって見れないんですけど、
ああ そ
っち側にもね、そっち側だとね、 E.T. のピアノ弾いてる当時のジョン・ウィリアムズとあのスピルバーグの映像が出てくるんですけど、うん、まあ、そっち側だと、まあ、いわゆるそのハンス・ジマーいるじゃないですか、
うん、
彼の方が結構メインであの出てくるんですけど、あの僕ハンス・ジマーってなんかあの映画音楽音 なんていうの、作曲家の会社みたいなの作ってんのね、
うんうんうん、
知ってました？俺全然知らんかったけど、
あの映画で目にしました、うん、
なんかね、リモートコントロールプロダクションっていうのを作って、そこにいわゆるその僕らが最近 あのミッションインポッシブルとかやってる人とかさ、あと、うん、ゲームオブスローンズのラミン・ジャワディとかさ、この辺の人ってみんな、うん、あのだからそのハンス・ジマーのところに仕事の依頼が来たら弟子が出ていて音楽やるみたいなそういうのもやってんねんで、だから今回ね、あのグラディエーター2とかだとハンス・ジマーじゃないとかね、まあその話じゃないんですけど、うんうん、なんか こっちはちゃんと弟子とかでこうチームジマーとか作ってるけど、ジョン・ウィリアムズはもうジョン・ウィリアムズだけなんやっていうね、
うん、
そういうのもあったりとかしてね、うん、ちょっと映画音楽とか調べ始めるとこれキリないなと思ったんでまた別の機会で話せればいいと思うんですけども、いやでもなヨーダのテーマ泣くやろ、泣かへん、
それが好きなやつですか？明日
は。そうだそうだ。そうそうそうそう。そう今日そうそうですよ。僕お互いのあのジョン・ウィリアムズで一番好きな曲を言おうってね、うん、言ってましたけど、じゃあ僕さっき言いましょうか。
はい。
僕はね一瞬ヨーダのテーマって言いそうになりましたけど、あの、まあ、やっぱこあのねインディ・ジョーンズのテーマかな。
ああメインテーマ。
メインテーマね。あースター・ウォーズもいいんですけどね、やっぱインディ・ジョーンズの方がやっぱかかるとウキウキするなっていう感じですかね。ロンペさんは？
僕、スター・ウォーズなんですけど、あの、僕、リアルタイムやっぱプリクエル世代なんで、あの、なんだ、日本語で言うと、愛のテーマ、あの、アナキンとパドメのパドラみたいなの。
一番イチャイチャしてるやつやんけ。
そう、何回もかかるんじゃないですか、うん、あれって。あの、あれでやっぱり、なんかライトモチーフっていうものを、なんか、学んだというか、こういうふうに使うんだなっていうのは、まあ、後々ね、あの映画のそういう音楽の話とか聞いてると、理解しましたけど、映画を見てて、あの見てるときに、あのなんか理解自分で理解したっていうのはやっぱあそこら辺の使い方だったんで、
ああ、うん、なるほど、いいですね、すごく
印象的でしたねあれがね、
うん、なんかあれなんだよね、123がプリクエルなの？いつもも
う分かるように新三部作
プリクエルと、うん、旧三部作って聞き、うん、今回ちょっと聞き返してみたらやっぱり123の方がなんか、うん、こうなんつったらいいのかな、こう格調高いっていうか、あの冒険活劇っぽい音楽じゃなくて、もうちょっとそのあの当時のいわゆる帝国の感じとか、いわゆるその元老院とかあの辺の感じをイメージするような曲になってんのね、これ今聞くとね。
だから一応なんか時系列では古いんじゃないですか、プリクエルの方が、だからなんかそういうのもあるのかなとか。
そうだよね、うん、ダースモールの時の曲とかもかっこいいもんね。
そう。だから戦ってる時の曲とかも全部かっこいいですよね、だからね。
うん、そうなんだよね。うん、だからもうちょっとこう、明るい感じなんだよね、4、5、6の方がね。
そうですね。
うん。
チャージャーの曲とか明るいですけど、ね。
まあまあ意味なかったけど、明るくてもな。分かれへんけど。あれでね、なんかその、スーパーマンのテーマかかるでしょ、これかかるんやけどさ、うん、スーパーマンのテーマが、まあ、超ロマンチックでさ、これ、うんうん、このかかるシーンがロマンチックでさ、ほんでやっぱこのスーパーマンがさ、このクリストファー・リーブとマーゴット・キラーが並んで飛んでるだけの映像じゃないですか、まあ、言い方良くないけどさで、あの曲がかかるだけですんごいロマンチックになるわけよ。そんな CG とかもない、CG とかないことない。もちろん、ただの合成やん、あんなもんさ。合成なんですけど。これがないんですよ、だから。MCU にも DC にも、多分、今の。こういうロマンチックさみたいなもの。スーパーマンしかやってへんやん、だから。ジョン・ウィリアムスってさ。ねえ。DC 言うてもあれですけどね、こういうなんかロマンチックなその曲作ってほしいですけどね。
まあ新しいスーパーマン来るんで、それがどうい
うことか、ね、絶対またあれやろ、なんかだって
ジェームズ・ガンだから
また既存曲ふざけた曲やらせんねやろDo you really really do you really really ってやんねやろ、どうせ
また既存曲使いですか。
いや分からんけど、うん、印象に残る、本当に JJ が言うてるみたいにさ、ジャケットにだ、うん、見て曲聴きながら頭の中で映画を再生するみたいな、どこまで行けるサントラよ、今ないで、ほんまにそこまでのすごいの、うん、だから本当にね、こういう、まあ、今ご存命ですからね、全員一個ぐらいね、うん、取っていただく、頼む人が誰かいればいいなと思ったりしますけどね。なんか感じかな。あとあれでしたね、キャサリン・ケネディ出てたじゃないですか。
はい。
出てくんなってちょっと思いましたけど、
ね。嫌われてんな。
いや、まあまあ、冗談、ネタやけどね。ネタやけどさ。あの人、ね、まあ確かにあの人ってもともとスピルバーグのアシスタントなのね。
うん、
でアンブリン立ち上げた人ですよ、あの人が。
ね。
ね。そっからなんでルーカスの方に行ったらお前このありさまやねん問題ですよね。
ねえ、まあなんか、スター・ウォーズ界隈からもなんかね、いろいろ言われちゃってかわい
そうです。そう、ネタにされてるからな。あの子が来たおかげでみたいになってるから。ね。まだ存命やねんから、ほんまにあともう一発頑張ってやってほしいってことですよ。
ね、まあでも本当この映画できてっていうか、話聞けてこうやって残ってるのはいいなとは思ったですね。
いや本当にこの間のジム・ヘンソンとかの時と違ってさ、やっぱり、あの存命の方のな、本当自分のリアルな声が聞けるってことですもんね。それももう本当にさっきも言いましたけど、キャリア集大成の時期ですよね。いやでもいいな、なんかこうやってこういう音楽でもどうなんですかね。さっき言ってたみたいに、その若い子やったらハリーポッターからで、ロンベさんとでもプリクエルかからってことだもんね。インディ・ジョーンズの曲かけてもなんすかそれとかって言われる時代が間もなくやってくるってことなのよね、これもしかして。
でもなんだディズニーランドとかで聴いてるんじゃないですか、きっと。
あ、そうか、そうか。うん、そうだな。
だから聞かれ続けるんじゃないかなとは思ってますけどね。
ああ、なるほどな。でも E.T. もうユニバーないから、そろそろ E.T. はーって言われる可能性があるってことでしょ。
あ、でもハリー・ポッターのあれはあるから、ハリー・ポッターに今日は聴いてます。
あ、そっか、そっか。あ、そうか、そうか。要するに、いろんな場所で、ジョー・ウィリアムズが聴かれる、ジュラシック・パークもあるもんな。
そうそうそう。
あ、そっか、そっか。
すごいんですよね、そういう
の
ね。
そうや、よう考えたら、ディズニーにもユニバーにも、ジョー・ウィリアムズの曲いっぱいかかっとるよ、
これ。そうなんですよ。すごいですね。
すごいね。いやすごいな、それは確かにな。ディズニーなんか別にディズニーコンテンツはやってるわけじゃないのにな。すげえなー。いやほんとすごいよ、これマジで貴重っていうか、多分これがもう最後かもしれないぐらいのね、 ドキュメンタリーですからね。すごい、本当のスピルバーグとのこの2人の関係がもうなんか、ああいいなっていう感じですからね。ルーカスは相変わらずあのジャバザハットみたいな顎をしてましたけどね、ちょっとシュッとしてたかな。
そう、一時マックスの時に比べます、ね、
マックスの時ほんまになんか食い物貯めてんのかっていうぐらいあの顎の下がもう、非常食入ってるっていうぐらい膨らんでましたからね、パナソニックの CM 出てた頃ぐらいはね。いやいや、まあそんな感じですかね。はい、うん、
あのちょっとね、ディズニープラスで、ね、簡単に見れますんで、あの
そうです、
ぜひぜひ見てもらうといいと思います。ですね。
うん、部さんが言ったあの愛のテーマ、
うん、
ね、もう聞いてほしいということですね。はい。
はい。というわけで、ディズニープラス、今回はジョン・ウィリアムズ伝説の映画音楽の感想を話してみました。ラフラさん、なんか告知事などあればお願いします。
私、雇用一本の映画雇用地という番組、ポッドキャストをやっております。YouTube で、やっておりますので、ぜひ聞いてください。
はい。そちらもよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。